小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。9月3日土曜日のお昼を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。9月にも入りまして、というところにも今日は台風ということで、朝からだいぶ外がですね、風がかなり強いという状況になっておりますけれども、東京はですね、まあ雨は降る降らないとかって言ってたところが、ちょうど今はまあちょっぴり暗くなってきましたけれども、雨はまだ降ってないかなと。まあただ風がね、もうすごいことになってますから、もうだから今日みたいな日にこうね、デート行ったりとか、もうバシッと決めていきたいなんていう方は大変なんじゃないかななんていうふうに思っておりますけれども、それと特にね、それこそ関西とか四国地区はもう直撃なんてニュースでやってましたけれども、どうなんですかね、これをもしかしたら暴風の中聞いていただいてるのかななんていうふうに思いますけども、どうなんですかね。まあだいぶね、東京でも風が強いので、これに雨なんか重なったらもう大変だなというか、もう傘も壊れちゃったりとか、いろいろね、僕も今日朝家にいて、いろんなものがやっぱりこう隙間風っていうか、その窓をちょっと開けてて、まあエアコンもね、ちょっと電気代かかるのでつけないで窓開けて対応してたら、こうその小さな隙間からブーンブーンすごい風が吹いてきて、なんかいろんなこうものが、まあなんかチラシとか置いてたのがうわーってね、広がっちゃいましたけれども、でまあちょっとね、今暗くなり始めてるんで、もしかしたら東京もね、あれ危ない、びっくりした、なんか音がしたなと思ったら、風でなんかが飛んでドーンって当たる音でしたね。怖い。まあそんな中お送りしている今週のパセリスのラジオ風味でございますけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パセリスの方はですね、まあ先週に、北海道の札幌にて、共文演劇フェスティバル2011、短編演劇祭の、参加が無事終了いたしまして、パセリスとしては、来月の、ホームページの方にはちょろっと、書かせていただいたんですが、来月の10月の6日から、9日までですね、第 7.5 回公演、何でも許してあげるというですね、公演を打つ予定でございます。劇場は日暮里の D 倉庫というですね、パセリスも使うの初めてなんですけれども、日暮里、JR の山手線とか千代田線とか、千代田線はないですね、千代田線は、西日暮里ですね、これ間違いないでくださいね、日暮里駅から、徒歩7分ぐらいですね、したところにある劇場なんですけれども、初めて使う劇場でですね、今回は、まあもろもろね、ホームページで、詳細は更新しようかなというふうに思っているんですけれども、今回は短編をやりたいなと思ってます。まあね、7月8月とちょっと短編やってきて、ちょっと短編熱がですね、まだ僕の中で冷めないと言いますか、ちょっといろいろやりたいことがですね、また出てきたので、で11月にも実は、パセリス公演を控えておりまして、2ヶ月連続公演と、まあ、一応名義としてはパセリスの明暗を分ける、パセリスの2ヶ月連続公演というふうに銘打っておるんですけれども、11月の方には、第8回公演、何にも許してあげないっていう、公演をやる予定ですので、こちらまたホームページ、ブログ等々でお知らせさせていただきたいと思っておりますので、こちらのほど、チェックのほどよろしくお願いいたします。またですね、来週、早くも来週、私佐々木がですね、瓦礫の太鼓さんという劇団のですね、覗き見公演の方に、参加させて、いただきます。まあ、覗き見公演ということで、本来の劇場とはちょっと違った、都内のとある一軒家をお借りしてですね、通常の劇場で見る演劇ではなくて、ちょっと変わった演劇を、変わったというか、まあ、覗き見るような、まあ、演劇を、やる予定でございます。 またこちらもですね、詳細言っていくとまたどんどんどんどん長くなっていくので、ホームページ等々で、詳細公開しておりますので、こちらのほどチェック、こちらも、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい。もろもろですね、お知らせがいっぱいあって、まあありがたいお話なんですけれども、まあまあまあ、そればっかり喋っててもね、しょうがないので相変わらず、まあ今週も、今週の話題行ってみたいと思っておりますけれども、まあ夏ももう終わりということでですね、まだ残暑っていう感じでちょっと暑いんですけれども、まあ夏ですから、まあ多少やっぱりちょっと怖い話なんてのも、まあしたいななんていうふうに思ってまして、まあ僕はやっぱり基本的にやっぱホラーは怖がるんですけどすごい好きで、お化け屋敷に怖いけど行くみたいな、そういうのが僕はすごい大好きなんです。で、まあその中で、まあちょっと気になるワードというか、気になることというか、を今日はお話ししていきたいななんていうふうに思っているんですけれども、皆さんはどうですかね？霊感ってお持ちですか？霊感。まあ霊を感じるって言って感じ、霊感なんですけども、僕はないんですよ。はい。僕は全然ないんですけれども、まあ、怖い話のね、まあ、定番としては、やっぱり霊感のある人が主人公だったりとか、霊感のある友達が一緒に行ってたりとか、っていうのあるじゃないですか。やっぱりこうね、論理的じゃない感覚というか、なんかわかんないけど、こう寒いとか、なんかわかんないけど、ここに何かいるんじゃないかっていう感じがするとか、そういうのがやっぱり怖い話を引き立てるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、どうですかね、皆さんお持ちですか、霊感。まあね、まあこういうのって、まあどの段階かでやっぱりこうパンと分かるもんなんだろうなっていうふうに思うんですけども、まあそういう話を聞くんですけれどもね、まあ金縛りにしてもそうですし、あとはなんかオーラが見える人とかいますよね。こうなんか人の周りにこう色味がかかるとかって言いますけれども、あとはまあそのなんていうんですかね、こういるなっていう、その別に見えるわけじゃないけれども、こういるなっていうのがなんとなくこうパッとわかるっていうような感じだとか、まあいろいろ種類にもあると思うんですけれども、まあ僕みたいなね、ない人間からしてみれば、そういうある人っていうのはなかなか、まあ羨ましいとまではいかないですけれども、ちょっとやっぱりこう特別な人間っていう感じがして、ちょっとね、あ、いいなっていう風に、思ったりもしますよね。まあそれがまあいいかどうかっていうのはちょっとわからないですけれども、その例えば超能力をね身につけて、超能力見せたはいいけどみんなからそれで阻害されちゃうみたいな、なんかそういうまあスパイダーマン的ななんかいろいろありますよね。そういうヒーローズとか、海外ドラマの、そういうのがあったりするとは思うんですけど、まあそこまで霊感ではねあんまりないとは思うんですけど、まあ、どうですかね、正直、まあ、持ってない方限定ですけど、これ持ちたいって思うことってありますかね。まあホラーとかがねあんまりこう好きではない方は別にいらないよみたいになりますけど、で逆にこう霊感持ってる人っていうのはこう今すぐもうその霊感をもういらないっていう風にしたいですかね。どうなんですかねこれ。まああんまりこう、僕はあんまり友達にその霊感のある人っていうのがあんまりいないので、あんまりこう直接どういう風に見えるのとか、詳しく取材したことはあんまりないんですけれども。まあどうしてもね、やっぱりこうホラーとか、こう小説とか、そういうレベルでの霊感のある人っていうことなので、多少やっぱりこう敏感な人のイメージが強いんですよね。なんかそれこそ本当に面白い半分で、そういうなんて言うんですか、こう霊の出るトンネルとか、まあ、よく言いますよね、こう山の上のトンネルとかでね自殺した人がいてとか、トンネルの中からね車に乗ってても、もうねこれ聞いてるだけでも怖いって思う人いる、切らないでくださいね、このラジオはこのラジオはその怖い話はしないですから、大丈夫ですから。まあそういうのだけでもうわってこう怖いなって思うような人もいるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあその中でね霊感っていうものが、まあ必要なのかっていうね、今そのない方にとっては自分にとって必要なのかってことですよね。だからどうなんですかね、こう必要、まあ別にこう何て言うんですか、一概にこう何て言うんですかね、こうもういらないよってこう突っぱねるような、ことも別にする必要もないだろうし、だから逆にこうメリットを考えていけばいいんですかね、こう霊感があるっていうことのメリット。 これはね、もうまさにあの霊感のある人に聞いてみたいですよね。なんかどういうメリットがあると、なんかこう霊を感じることで避けられたこととか、あとなんだろう、なんかあここは行っちゃいけないんだなと思ってこっちの道に行ったら大丈夫だったとか、逆にそっちの道行ってたらなんかすごい事故が起きてたとか、で霊感とかってそういうところも含まれてくるんですかね、どうなんですかね。なんか映画ではね、こうなんかあるじゃないですか、なんか交通事故をあらかじめこうなんか直前でパッとこうインスピレーション受けて、でそれを回避したけども、結局運命は変えられないっつってこうなんか一人ずつ殺されていってしまうみたいな、あのファイナルディスティネーションっていうあの映画のシリーズがあるんですけれども、なんかそういうのだったりとか、なんかそういうね、それはまあデメリットですけど、メリットって あるんですかね、どうなんですかね、これは。これぜひ聞いてみたいですよね、霊感のある人にとって。まあいかんせんない人はもうないので、まあ怖い話は怖い話で、あ怖いなって思うし、まあだからこれもね、今このラジオも今完全にこうパソコンに向かって僕があの今喋ってるだけなんですよ。なので僕のね今後ろっていうのは完全に死角なわけなんです。で今見ようと思えば見れるんですけど、まあマイクがちょっと今前にあるので、ちょっと見ないでいるんですけども、でただでさえ今日なんか風の強い日だから物音がすごいじゃないですか外は。でなんか何かね、木の棒やらなんか飛んできた何か紙やらがバサーってこう家のどこかに当たるっていうびっくり感みたいなのもありますけど、まあそれちょっとポルターガイストとはちょっと違うのであれなんですが、まあびっくりしますよねこういう話してて。だから、まあ、それとは霊感、それぐらいなもんなんですよね怖さっていうのが。だから霊感がないから、だからね、そうだから逆にこう怖いんですかね、やっぱり霊感がある人っていうのはこうそういう幽霊的なものを見つけた時の驚きというか、まあそれこそさっき言ってた山の上のトンネルとかっていう話になってくると、まあ一番こう被害を被るのは、あ害を被るのですね、被害を被るって、まあ害を被るのはその霊感の強い人じゃないですか。なんかこうブルブルブルブル震え出してみたいな、そういうのはやっぱりね霊感の強い人がなっちゃうっていうことで、まあデメリットではあるんですけれども、メリットを考えていきたいですよね、あることによる。だからどうなんですかね、なんかそういうさっき言ったこのこっちの道は危ないぞっていうのがこうパッと分かるとかっていう、まあいわば第六感みたいなものが備わってるわけじゃないですか。まあ霊感ってまあそうですよね、第六感みたいな感じですよね。だからそれをやっぱりこう生かしていきたいですよね、生かしてほしいですよね。だからまあ霊能力者なんて言いますけども、まあそこら辺まで行くとね、もうなんかお祓いとか、ここにはなんかね、娘さんの霊がいますねとかって、無事成仏してくださいみたいなことをたまにねこの夏の特番とかでやってたりしますけど、まあ昔ねスピリチュアルなんて言葉が流行ったりとか、なんかね守護霊がどうのとかって、占いがどうのとかって、まあいろいろたまに流行るじゃないですか。なんかそういう時にこうお金儲けというか、まあそういうことじゃなくて、なんかメリットを、その何気ないそれこそ友達が霊感強いっていうことのメリットってあったらいいですよね、やっぱり。まあちょっと特別に見られるとか、なんかそういうね、そういうのはまあ別にいいじゃないですか。で、あここにいるなっつって分かるっていう、えすげえみたいに思われるみたいなのも、まあまあまあメリットとしてありますけど、だからこれはどうなんですかね、本来ない人っていうのは本来持ってるもので、でそれが今 何らかのなんていうんですか、要は解放されてないみたいな、脳はまだ 10% しか使われてないみたいな、そういうことなのかもしれないですよね。そしたらだとしたら面白いですよね、本当はみんな霊感持ってるんだけど、なんかその部分だけ活性化されてないから、全然見えないみたいな。で逆にその脳の活性化がちょっと進んでる人は霊が見えるみたいな、結局人間はもともと霊が見えたっていう、話だったらちょっと面白いですよね。 まあ幽霊とか全部いる前提で全部話してますけど、だから元々は全部本当は人間は幽霊とか見えてけど、なんか逆に進化の過程の中で、今まで見えてたんだけど進化の過程の中でこう見えなくなっていったっていうと面白いですよね。そうすると、だから見えることによる害かなんかがもしかしたらあるのかもしれないですよね。けどまあ今霊感ある人もそこまで害があるかっていうとそうでもないのかな、わかんない、断定はできないですけど、のかなとは思いますけどね。だからそう考えるとなんかね、進化なの か, だか逆も考えられますからね。その今まで見えてたのが見えなくなってきたんじゃなくて、逆に今ちょっと増加傾向に実はあって、なんか本当は霊が、これから霊が見えてくる人がすごい増えてくるんじゃないかみたいな、これも人間の進化の過程だみたいな感じになったら、逆にそれもそれで面白いですよね。だから進化するっていうことがこう幽霊が見えるっていうことだから、今度はそうするとこう幽霊が見えることによるメリットっていうのがこう増えてくるわけじゃないですか。だから面白いですよね。どっちに転ぶのかか転んでいるのか。だからそうですね、まあいかんせん自分がないんでね何にも言いようがないっていう。だからその進化の過程っていうか、こう見えなくなってきた途中の人間なのか、見えてくるまだ見えてきていない側の人間なのか、まあそもそもまあね、もう全部ひっくり返しちゃうと幽霊はそもそもいるのかとかなっちゃいますけど、まあそれはちょっと置いといて、まあいる前提でね、まあよく怖い話でこういう話あるじゃないですかっていうところがまあベースになってるので、まあそこはちょっとそう置いといて、っていう感じなんですけどもね。まあ相変わらずこのラジオでは結論が出ないまま終わるんですけれども、はい、まあね、もうあっという間に17分半喋っているので、まあそろそろおしまいかななんていうふうに思いますけれども、まあね、まあほい、そうですよ、結論は出ないです本当に僕もどう今まとめようかと思ってもう思いあぐねてましたけれども、全然何も出てきませんでした。だから、どっちなんだろうねって話ですよね。その今後見えていくのか見えなくなっていくのか、ね、だから霊感があるメリットとは何なのかみたいな、なんかあれですね、難しいですねこのラジオ。まあそうなのかな、わかんないけど、まあそうですね、けどそういう面白さがあるっていうことをまあ提示したいななんていうふうに思いつつ、今日もお話しさせていただきました。はい、長々とお話しさせていただきましたが、また来週もまた別の話題でお話しさせていただきたいと思います。とりあえず、今週のラジオ風味はおしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. バイバーイ。